ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも高橋智明でございます。6月の16日でございます。もう6月、早いね。2023年も半分来ちゃいましたよ。もうだからね、初めてか、年の初めからデザインとかさ、広告とかさ、やんないで、ずっと運転手だけやってるよ。ずっと運転手してる年は今年が初めてか。もうなんか感慨深いな、そうやって考えると。ねえ、どこの社長様の運転手しかしないで、6月まで来ちゃいましたよ。まあ、だからね、人間ね、何やったって、そうそう死にやしねえからね。何やってもなんか生きていけるわけですよ。思い悩んでる皆さんもね、ミュージックゼロのラジオを聞いてね、なんとなくこう、緩やかにね、日々過ごしていくと、半年ぐらい経っちゃいます。ね、変に悩むのは、お互いこう精神衛生上良くないです。これ誰に向かって、誰宛てなんだこれ。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。切に。切にね。ねえ、この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2023開催決定！インターネットメディアコンテンツ配信サイト Music Zero チャンネル、2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。いやね、エロい話を準備するのは簡単なのにね、難しいで、普通の話を準備しなさいって言うと、こんなに俺もね、あたふたすると思わなかった。で、もう俺ら6年ぐらい、もうまたわかんなくなっちゃう。6年か7年か5年か、その辺、まあまあ、それぐらい喋って、オートバイの話もね、一昔前は結構話してたんだよ、俺。だってバイク好きだからね。18歳。違うな、16歳の時に原付の免許取って、からずっと中型を取り、大型を取りみたいな、限定解除みたいなね、試験受けられなかったからね、昔はね、オートバイは、大きなやつはね。だから俺、試験じゃなくて、要は警察に行って合格かどうか決めるわけよ。だから中型免許の限定を解除しますっていうので、限定解除っていう名前なのね。だから昔は大型免許じゃなくて、まあ大型って名前だったけど、限定解除持ってんだっていうと、うすげえっていう時代もあった的な。最近のさ、オートバイ増えてきたっちゃ増えてきた。あと、まあこんな言い方あれだけど、ハーレー・ダビッドソンってわかるでしょ。アメリカのローライダーっていうか、映画の名前にもなったよね。ハーレー・ダビッドソン&マルボロマンみたいなさ、ミッキー・ロークと、なんだっけ、あの人出てこなくなっちゃった。ナッシュブリスティスの人。ドン・ジョンソン。マイアミ・バイスっておしゃれなさ、刑事ドラマで一世を風靡したドン・ジョンソンって人と、ミッキー・ロークとね、ボクシングで猫パンチをした、もしくは、ミッキーローグの最近だったら、アイアンマンで敵役やったよね。おっかない体中に入れ墨ついてるような役で、アイアンマン2で、ムチみたいので戦う、あの人ミッキーローグって言いまして、昔超いい男で、そのハーレー&ダビッドソンに乗って、まあ昔世話になった黒人のおばちゃんがやってるレストランを助けるみたいな そういう映画だったかな。ダメだ。すげえ適当に言ったね今。まあまあそんな時代でね、ハーレー&ダビッドソン、それとイタリアにドカッティっていうね、ドカッティって呼ばれてる、まあオートバイ業界っていうか、オートバイの世界のフェラーリって呼ばれるように、まあ同じ会社系列なんだけど、高いし、まあ高級だし、あと基調が赤、まだどっから見てもフェラーリっぽいでしょ、うん、そんなメーカーなのね、ドカティって。でその2つのメーカーって、要は日本の免許制度でいうとこの 400cc 以下の車、車両なかったのよ。でないってことは日本で売れないじゃない。で日本って結構なそのオートバイ大国というか、要するに川崎、あ、まあ、これ、ここからホンダからかね。ホンダ、ヤマハ、川崎、鈴木ってこう、四つ。で、その世界のこう、レースのシーンでね。要は、今でと MotoGP って呼ばれてるところが、普通の車で言うとこの F1。F1 と同じのが MotoGP なんだけど、まあ、そこで勝つのは絶対日本のメーカー、みたいなね。だから、世界中の名のある、こう、バイクライダーたちは、日本のメーカー乗りたい。なんだって一番早いから。だって毎年毎年ホンダかヤマハか鈴木か川崎かで日本のメーカーしか勝たない。でオートバイの業界もずっとそうだったの。だけど今ドカティが勝ってる、優勝してるの。要はドカティが一番強い。でホンダもヤマハももうこの2強だったのね、ホンダかヤマハかぐらいの。それが全然速くない。だからライダーも勝てるオートバイに乗らないと世界チャンピオンになれないと。だけどほら怪我するかもしれないから大変だから、もう今年世界チャンピオン取るにはどれに乗りたいっていうのは一番早いのに乗りたい、みんなそう思うわけね。だからあのライダーが契約するっていうのは早いバイクじゃなきゃいけないみたいなので、それは今ドカティってイタリアのメーカーですよ。だからちょっと変わってきたかなって、その世の中も。ただその免許を取ろうと思えばいきなりその一番速い 1000cc とか 1200cc とかっていうでっかいオートバイから乗れるっていうのをあまり良くないよって俺昔から言ってたのね。なぜかっていうと、ちっちゃいバイクから練習してた方が面白いんだもん、オートバイって。だから要はでっかくてすごいかっこいいの以外にも面白いこといっぱいあるんだけど、意外とそのかっこいい方が目立っちゃうというか。でほら車検制度もだから、要はあの日本ってのはどうにかしてんじゃないの、うちのハーレーとさドカッティをさ売らせたくないからこういういじめみたいなことするんじゃないのみたいな、まあ圧力に屈して限定解除というか、その大型免許もちゃんと取れるようになったので、別にあの違反じゃないのよ。だから大型免許から取っていきなり大きなバイク乗るっていうのもありなの、今ならできるから。でもそうなってくると本当にいいのかなっていうのが、まあまあ昔から乗ってるやっかみとかひがみなのかもしれないけれど、なハーレー乗りたいからとかドカティ乗りたいからひがんでるわけじゃないんだよ。それだってさすがにさ、俺もさこの年になればさ、ローン組めばなんとかなるよ。ローン組めばどっちでも乗れると思うけど、そういうんじゃなくてね、あのいや仮にじゃあ嫌いかっていうと嫌いでもないから。だけどオートバイってやっぱりね、危ない乗り物なので、皆さんこう安全に乗ってほしいんだけど、意外とその趣味の一環としてさらっとこうね大きなバイクに乗ってあの怪我してお亡くなりになったりするので、これ今聞いてるリスナーの方にね、どれだけこうバイクユーザーがいるかは難しいところなんだけど、だけど例えば1993年から初めて世界チャンピオンが出たの、日本人の。でそれはその原田さんっていうね 250cc で世界チャンピオンになりましたよっていうのも、もうあれですよ、1993年だからもうインターネットもできてて、で翌日のニュースには何だろう、ほぼほぼ一言、写真も挿絵もなし、要するにオートバイ世界グランプリ選手権で 250cc クラス日本人の原田なんだっけな、原田 なんだっけ、名前が、あ、名前わかんなくなった、まあ、原田なんとかさんが俺もダメだな。その原田さんが優勝しましたよっていうのを、あのそれだけ、もうだから数秒ニュースで、 NHK とかしないニュースに そんなもんって思う。 F1 ですらあの頃だからアイルトンセナさんが優勝しましたとかっていうのを、まあフジテレビはスポンサーになってたからものすごいにあのなんだニュースには出たけど、要はだからオートバイの世界チャンピオン誰かとかさ、どれほどすごいかとかあんまり知らないでしょ、興味ないと。だからそんな感じなんだ世界のチャンピオンって。そんなことないのにね、うん、だってオートバイメーカーだってヤマハも知ってるしホンダも知ってるし川崎も知ってるし鈴木も知ってて、で世界中で乗られてて、もうそれこそあのベトナム行ってさ、あのもうアリのようにあれかハエのように走ってるあのカブ、新聞配達にね、あれでカブって言ってホンダのメーカー、ホンダのカブねっていう知らないベトナム人いないってぐらい、それは多分世界行ってもそうなのよ。だから新聞配達じゃないけどああやって乗るものは日本っていう国が作った、それも本田宗一郎っていうその天才が作った 50cc のカブっていう乗り物だっていう、オートバイじゃないのあれカブっていうなんか存在になってるけど、それぐらい日本のオートバイメーカーっていうのは世界に貢献しているはずなのに、意外と日本人は知らなかったりするのね。それはちょっとすごく寂しいなと思ったり、なんだろうね、まあそのほらよく言うじゃない、日本のオートバイとか車っていうのは農耕民族、要はだから馬車、要は道具としての自動車、道具としてのオートバイって考える人がすごく多くて、でヨーロッパっていうのはイギリスに発祥する、あの要は貴族がお馬ちゃんで競馬をする、要は競走馬、だからレースと同じなんだよね。お馬ちゃんが、お馬ちゃんを何するかって、スラッとしたサラブレッドを使ってかっこいい馬にまたがってかっこいいレースをするわけね。これが元々の根底にあるヨーロッパと、馬ってのは大事にしなきゃいけない財産で、そして、畑を耕してくれる道具だよっていう日本人じゃ、まあ差があんのって言われちゃうとね、寂しい話、そうなんかなって気もするよ。だって俺も道具として思っちゃうもの。そんな力のある乗り物だったら、車だってオートバイだってね。まあだからそういうこれからのオートバイ業界ってどうなっちゃうんだろうっていうのを話して10分でここまで来ると着地点がないんだけど俺。いやこれダメだね、本当にエロい話ちょっと考えないと、着地点を考えないで喋るっていうのダメだね。もうこれから先のバイク業界ってどうなるんでしょうね。ということで、僕の曲を聴いてください。高橋智明で日本バレです、どうぞ。
とにかくタイミングって大切、天下大平スカッと日本バレー。誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ、思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば裏切られる。丸ごとことがうまく運んで、天下大平日本バレー。汗水流して癒せかいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして、誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが 抱えられるものさ。あとは簡単、前を見て順風満帆、気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける。丸ごとことがうまく運んで、天下太平スカッと日本バレー、日本バレ
ゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。どうすこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
普通の話ってむずい。でもね、ずーっとエロい話してたじゃん。だから普通の話結構ネタ持ってるな俺今思ったら。だってさ、映画見てないもん。つぼさん最近映画見た？もうぶっちり見てない。この下手したらこのね、俺コロナ禍の間に映画館行ってないんだ俺。いや、まあね、その普通の話をするってなった時にどうしても皆さんに言いたかったことがあって、あのインド映画 RRR 知らない？今絶賛ロングラン中の RRR 見た方がいいよ。俺も見てねえけど、もうトレーラー見るだけでね見たくなる。あとインドのダンスがすげえっていうのはわかる？あ、つぼさんもわかるって言ってる。俺ね、インドってダンスすごいのよ。なんつったらいいんだろう、集団ダンスっての。でその集団ダンスってのがかなりこうシンクロしてて、よくあのハリーポッターの曲とか、ロックの違う曲にインドの映像をこうなんだろう、すげ替えて音源だけね、あのそれでもインドの音楽は何にでも合うぜぐらいのマッド動画があったりするんだけど、それが流行るぐらいインドのあのダンスってキレッキレで見てて気持ちいいのね。でこの RRR って映画にもナートゥーっていうね、もう TikTok だろうが YouTube だろうがナートゥー踊ってみたっていうの検索するだけで山ほど出てくるから、なんつったらいいんだろうね、なんかねものすごくキレのいい、運動会に見せる、ラジオ体操第一的な。ちょっとこれダメだろうね、言葉だけでナートゥーを表現できないから、まあ、検索して見てみて。そのすごいキレキレのダンスが入ってるような映画で、それだけじゃなくてね、なんつったらいいんだろう、インド映画ってね結構変わってんのよ。ハーフバリって知ってる？あ、そうだ、知らないか。すごい愛し合ってる恋人がインド人だよ、いて、で事故にあって男の人死んじゃうのね。だけど魂は輪廻転生っていうか、その考え方が違うから、生まれ変わって、その生まれ変わるとハエに入ってる。彼ハエだもん。だけどハエに入った彼は彼女に分かってもらいたくて、いろんなことを、要は彼女の周りでブンブンやってもさ、ハエがたかってるだけだから全然恋人じゃないんだけど、そのうちに暴漢に彼女狙われるのよ。だけどハエの彼は、ハエのくせにだよ、 ハエのくせに暴漢撃退して、最終的に、あ、このハエは彼なのねって彼女に納得させるっていうね。で、ハエと彼女が恋人同士に戻って、まあ、バッドエンドじゃないんだよ。だから、ハッピーエンドで終わるっていう。この価値観、日本人ではわかんないでしょ。だけど、なんだろう、見たら、やられちゃう。で、その、あまりにも非常識だけど、あまりにも大大炎になる。だから、辛いとこないのよ。交通事故にあってさ、体なくなって肺に魂が転生したら、その時点で辛いんだけど、全く辛く感じないっていうのが、すごい。それができるインド人の、ってか、インド映画、すごいって。それが、あの、ハーフバリって言うんだけど、その監督さんが作った、今、あの、なりのもろ入りで今やってるのが、RRR。で、まあまあ、なんだろう、ソーランというか、あの辺のインドのあたりってさ、フランスかイギリスの大体植民地なのね。で、その植民地時代っていう、その暗い時代があって、で、その時に白人が入ってきて、インド人とこう、まあ、抵抗合戦というかレジスタンスと戦うみたいなのは、まあ、あと俺らで言うとこの時代劇じゃないけれど、歴史的な背景で、戦国時代の織田信長のところを俺らが見てるようなもんなんだよね。で、そこの時代の、あるその男二人の、まあ、破天荒すぎて、なんつったらいいからわかんないけど、とにかくすごいんだ。橋の下でもう燃え盛るその戦時中みたいなところで、もう瓦礫の海にのめり込まれそうな、もう大変、もうすぐ死んじゃうっていうちっちゃな子供を主人公の二人が、これダブル主人公なんだけど、主人公の二人が助ける方法っていうと、RRR 橋救助方法みたいのでやると、間違いなくその RRR のその子供を橋で助けるシーンが切り取られて YouTube とかで見れるけど、まあね、想像できない。こうやって人を助けるかっていうぐらいのバカっぽさがあるっていうぐらい、常識を逸したことをインド映画ってやるのね。で、そういうのを好きだと思うならば、RRR は絶対見た方がいい。物事の考え方変わるよ、本当に。で、まあ、最近それで言ったら、庵野監督がやってるね、新シリーズ、シン・ゴジラもすごいなと思ったけど、今新仮面ライダーも新ウルトラマンもそうじゃない。もうでウルトラマンとさ、仮面ライダーなんてさ、昭和の子供のちびっこで言ったら、もう一番おいしいおいしいの2つじゃん。このおいしいおいしいの2つを今リバイバル、今の技術でリバイバルかけて、でウルトラマンがほら斉藤匠くんでしょ？斉藤匠くん。インディードの。じゃなくて、合ってる。バイト、仕事探すならインディードのあれの、イケメンの方。あれがウルトラマンでしょ？で、仮面ライダーは、なんだっけ、池松壮介くんって、もうどっから切り取ってもいい人にしか見えないけど、本郷猛役で、仮面ライダーやってるわけですよ。で、なんだろう。斜め上行くね、やっぱエヴァンゲリオンでみんなを斜め上に連れてってくれた方だから、サイクロン号って単なる仮面ライダーがまたがってるオートバイなのに、そこに全然違うものを入れるとかっていう、あれは見ててもね、あ、昭和の映画もこんなかっこよくなるんだっていう。最初はね、テザーっていうか、ほら、ウルトラマンこうですよ、仮面ライダーはこうですよって見せてもらった時とか、ニュースで出た時なんて、ちょっと、何これ変わってないじゃん、なんかちょっと綺麗になっただけじゃないって思ってたけど、動いてるの見たら、あー全然違うわって、なんかこう天才ってすごいねって思うしかないぐらいの出来だから、あの2つも見てない俺が言うんだけど、見に行きな俺も見にはいかんと思う、本当に。日本人に生まれたんなら、仮面ライダーとウルトラマンはこういうものでした。むしろだから、昭和の頃の昔の仮面ライダーとウルトラマンを見てね、あ、こんだけ頑張ってて、もうない予算の中でこんなに頑張ってたんだ、こんな陳腐な映画だけどみんな情熱を込めてやってたんだっていうのをオマージュとして持ってるよね、庵野監督は。だからこそ変えないで違うことをしようとしてるのがひしひしと伝わってきて、名画だと思います、見てねえのにだから俺も見に行くんで、皆さんもこの6月、梅雨前、夏に本番ってなる前に 映画館に行って涼んでみるのはいかがかな。ということで CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、6月も中でね、多分今一番梅雨とかでね、俺もダメなんだ、まあ、でも梅雨が最近ないから、梅雨らしい梅雨じゃないので、雨にも困ってないと俺は思いたいが、みんなも頑張ってね。その夏、でも夏は夏でな、あっちそうだよね7月とか。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストぜひお待ちしております。今日すっげーゲップ出そうなんだけど、ゲップ出ないってゲップ出そうなのに出ないんだね。んなんで俺死ぬのかミュージックゼロチャンネルのツイッターアカウントでございます。ミュージックゼロチャンネル、M アンダーバー Z アンダーバー CHNNEL でございます。フォロー、リプライしていただけると、ミュージックゼロチャンネルが全体的に喜びます。結構新しいね、パーソナリティさんも増えてますから、皆さん見てください、聞いてくださいね。よろしくお願いいたしますと。で、デルタっていうのは三角の逆、山みたいなですね。デルタ IR と書きまして、エアで、エアシンガーカタカナで、つぼさんの、サイトじゃなかったアカウントでございますので、YouTube、 それから、Twitter、フォロー、リプライ、チャンネル登録をしていただけると、つぼさんが喜びますと。で、高橋智明の方は、高橋智明歌ってみたフォークギターとか、高橋智明雑談、からトムボックスあたりをやればもう大概上位に来ますんで ね、チャンネル登録していただけると、ありがてえという感じでございますと。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供で、お送りいたしました。高橋智明でした。じゃあ7月にまたお会いしましょう。さようなら。